今日は子供たちと共に守る全体礼拝。教会学校では旧約聖書をずっと辿ってきておりまして、今日はソロモンであります。ソロモンというのは人の名前です。旧約聖書のイスラエルの国の中で一番偉大な王、立派な王様として名前が残っているのはダビデ王という王様です。その息子がソロモンと言います。ソロモンという人は王様として実はとても賢い人として有名です。そのソロモンが大変賢くて、その知恵をわざわざシバの女王というエジプトのもっと南の方の今のエチオピアのあたりだそうですけれども、遠くはるばるとこの王様に教えを受けよう、知恵を教えてもらおうとしてきたほどだそうです。で、実はですね、このソロモンというダビデの息子はお父さんのダビデが亡くなってから次の王様になります。で、王様になっていくときにですね、今読んでいただきましたように、なんと、1000頭もの牛をですね、神様にお捧げした。すごいですね。つまり、ソロモンは、もうありったけ、まあ王様ですから、たくさん財産はあるんですけど、いっぱい神様に捧げ物をして、自分が王様になるときに神様を一生懸命礼拝したんですね。で、その時に今読んでいただいたように神様から何でも願うがよい、あなたにそれを与えようと言ってもらうんです。実はソロモンは赤ちゃんの頃から王子様として育ちます。王子様として育つってどういうことなのか、ちょっと私たちにはピンとこないと思います。でも赤ちゃんの頃から王宮という王様の宮殿で育っていくときに、食べるものから着るものから、それから周りにはお世話係のいわば召使いにあたる人たちがたくさんいて、もう全部やってくれるような世界だと思います。今私たち普通のうちだと、はい、ねんねんちゃん、自分の服はちゃんと自分で片付けなさい。ね。散らかしてるとお母さんが、はい、片付けますよって、こうね、言われますでしょ。あるいは、食べるにしても何にしても、ね。ちゃんとしなさいって。まあもちろん、王子様だってちゃんとしなさいって言われるとは思いますけども。でも、とても豊かで、着るものも食べるものも素晴らしいものがいつもあるわけです。普通考えたら、そういう、まあ、いわば贅沢な生活、豪華な生活をしていくと、人間というのは、実はとても危ない道に、踏み外す可能性が高いのではないでしょうか。小学生や中学生の皆さんは、あまり、その芸能界だののゴシップと言われるニュースは聞かないかもしれませんけど、時々、新聞や週刊誌やテレビなどで、芸能人の子供たち、あるいはお金持ちの子供たちが、時々悪いことをしてニュースに出たりいたします。で、よくそのニュースを見たりしてると、これは何なんだと思うような、もう子供の頃から贅沢し放題、着るものは何でも好きなもの着れるし、ね、欲しいものは何でも手に入って、やりたい放題やってきて、わがまま放題。まるで世界は自分を中心で回ってるみたいに思っちゃって。そして挙句の果てに、犯罪を犯してしまったりしてしまう。普通のいわゆる庶民と言われる特別お金持ちでなくたって、 過ちを犯すことだってあります。でもたくさんお金があって、あるいは親がすごい権力や力を持っているとき、その親のおかげで子供たちが残念ですけども悪い道に落ちていってしまう、そういう話が決して少なくはありません。ソロモンだって子供の頃から王子様として大事に大事に育てられますけれども、考えようによっては一歩間違えばすごくこう、何でも自分はできて、好き放題できるわがままな人間に育つ可能性も、そういうふうに道を誤っていく危険もあったはずです。ところが今日読んでいただいた聖書の言葉を見ると、びっくりするようなことをソロモンは言っています。ソロモンが王様になってたくさん神様を生贄に捧げて礼拝を守った後、夜寝ている時に夢の中に神様が現れて、ソロモン、何でもお前が望むものを言ってごらんなさい、叶えてあげよう、何かこう誘惑のようにもさえ聞こえますね。でもその時にソロモンはあれもください、これもください、欲張って言ったわけではなかったわけです。今読んでいただいたようにソロモンの返事はびっくりするような返事でした。神様、私のお父さんのダビデ王は、神様あなたはお父さんを大事にしてくれました、慈しむって書いてあるのはね、大事にしてくださった、ありがとうございます。次に、神様あなたは私を次の王様に立ててくださいました、ありがとうございます。そう、自分で当たり前に俺は王子だから王様は次の王になるんだなんて、そんな威張ったことを言わないわけですね。神様が王様にしてくれました。三つ目はすごいですね。私は取るに足りない若者で、どのように振る舞うべきか分かりません、どうか、ね、何が正しくて何が違っているかちゃんと見分けて聞き分けることができる心を与えてください。すごい立派なお返事ですね。よくぞこんなお返事ができたと思います。似たような話が実は古いお話であるのを皆さん多分知ってると思います。イソップ物語というのがあります。これ実はとても古いんです。なんと紀元前6世紀まで遡って、古い言い伝えの物語、その中に皆さんも多分知っているでしょう。金の斧、木こりがあるときに、木をね切りに行きました。しかしあるとき、川である話とか池のときもあるんですけども、とにかく木こりが木を手から斧を滑らせてチャポーンと水の中に斧が落ちてしまった。ああ困った、どうしよう。そしたら水の中からね、その女神のようなのが出てきて、そしておもむろに斧を持って、その斧はピッカピカの金の斧でした。あなたが落としたのはこの斧かね、その木こりは正直者でしたから。違います、それは私の斧ではありません。そしたらまた今度は次にまた出してきました。今度は銀の斧でした。お前が落としたのはこの斧か、いえいえ私の斧はそれではございません。最後に鉄のその本当に落とした斧を出して、お前の落とした斧はこれか、それでございます、お前は正直なやつだと言って、なんと落とした斧のほかに金の斧も銀の斧もくれちゃって、それを聞いたもう一人のちょっとずるい木こりがやってきて、あ、しまったと言ってわざと斧を落としたわけです。出てきました。ブクブクブクブク。おもむろに金の斧をその出して、 あなたが落としたのはこの金の斧か、そうです、それが私の斧です、って言ったら、嘘を言ってはいけません、え、欲張りなものめって言って、ブツブツブツブツブツって消えてなくなっちゃって、で自分のわざと落とした斧ももう取り戻すことさえできなかった。あの金の斧、イソップ物語似てますね。ね、あなたが欲しいのは何かって、普通なら欲張って、あれも欲しい、これも欲しい、金の斧、銀の斧、ね、こうやって欲張りそうなものです。ところがこのソロモンさん違いました、ね、欲張るどころか、自分は本当に何にも分かっちゃいない人間です。これ何というかというと、謙遜というんです。難しい言葉ですけど、謙遜という、神様、どうか私に知恵をください、ね、この謙遜というのは神様の前で自分を低くすることです。低くすることです。その正反対は傲慢と言います。傲慢、それは自分を高くしていくことです。正反対です ね。で、神様の前に自分を低くしていくときに、神様は祝福を与えてくれました。そうか、ソロモン、お前が求めるその知恵をあげよう、しかもお前が求めなかった長生きする長寿とか、お金持ちになる富とか力もあげよう、そうやって言って神様は祝福してくれたというのです。さてさて、神様が与えてくれた知恵、早速ある事件が起こりました。王様、王様、ちょっと困ったことになりました。どうした？聞きました。そしたらですね、いや実はここに二人のお母さんが、ちょっと聞いてください。そしたらですね、王様の前に二人のお母さんが呼び出されてきて、そして脇にちっちゃな赤ちゃん、生まれたばっかりの赤ちゃんを、この召使いの王様の家来がですね、こう抱っこしていました。どうした？じゃあお前から言ってみろ。一人のお母さんに言いました。王様、どうか私の言うことを聞いてください。私とこの人とは一緒のお部屋で一緒に生活して寝てました。私もこの人もほぼ同じ時に赤ちゃんを産みました。ほら、こんなちっちゃい赤ちゃんです。で、私ですね、寝てたんです。寝て朝起きるとですね、私の赤ちゃんがね、死んでしまって、え、と思ってよく見たら、あの人のが自分の赤ちゃんがし、こう、ね、寝て、実は残酷な話ですけど、自分でこう 寝てしまってですね、赤ちゃんを潰しちゃってね、赤ちゃん死んじゃった。その赤ちゃんをですね、とっかえこして入れ替えてしまったんです。神様、いや神様じゃない、王様ね、王様ね、私のことも実はあの子なんです。そしたら今度向こうのお母さん、王様ちょっと待ってください、この女の言うことを信じてはいけません、この子は本当に私の子なんです、あの女は自分の子で、で自分の子供を死なしてしまったのね、その代わりに私の子供を取ろうとしてあんなことを言ってるんです。王様、どうかあの女の言うことなんか信じないで、私の言うことを信じてください。さあ皆さん、どうしましょう。証拠はないんですよ。ないんです。目撃者もいません。どうしましょうか。ソロモンはよく考えて、召使いに命じました。これ、召使い、ね、はあ、何でしょうか。よく切れる剣を持ってきなさい。ね、召使いって兵隊でもありますから。シャキン、すんごい切れる剣、それを持ってやってまいりました。シャキン、王様、これでよろしいでしょうか。よろしい。この二人の母親は、それぞれがこっちが生き残っているこの赤ちゃんが自分の子だと言うておる。な、しょうがない。おい、その刀でこの赤ちゃん半分に切れ。 切って半分ずつ母親にあげなさい。え、召使いの人も困ったでしょうね、家臣もね。これでございましょうかと言ったものの、これで赤ちゃん切るなんてぎょっとしたでしょうね。でも王様の命令ですから従わないわけにはいきません。わかりました。野々村に赤ちゃん半分に。その時です、一方のお母さん慌てて叫び出して、王様ちょっと待ってください、お待ちください、王様どうかこの子をあの人にあげてください、その子を半分に切るなんてそんな残酷なことしないで、どうかこの子をあの人にあげてください、泣いて頼みました。王様はそれを見て、この子の母親はその女であるね。そしてその子をこっちの母親のに返しなさい。みんなおーってびっくりしましたね。ソロモン王は赤ちゃんを真っ二つに切るなんてめちゃくちゃなことを言うようでしたけども、実はそこで本当のお母さんの我が子を思う気持ちをしっかりと見ていたのです。あるいはそれを見ようとしたのですね。いやー、みんなびっくりしました。神様が与えてくださる知恵っていうのはすごいな。私たちはですね、ソロモンというこの新しく王様になった人は、こう日本風に言うとこう天狗って言いますね。何でも僕は知ってんだぞ、ね、分かってんだ、自分には何でもできるんだぞって天狗になるって言いますね。ソロモンは王様になって、権力も お金も何もかもみんなたくさんあって、俺は何でもできるって天狗にならなかったんです。逆でした。僕は何にも分かってない、だから神様どうか教えてください、そういうふうに祈った。私たちはですね、時々天狗になってしまいます。何でも自分は分かったつもり、知ったつもり、それをさっきの謙遜の反対、傲慢と言います。それがもっと普通に現れるとどうなるかと、威張るんです。威張ったり、人を見下すんです。ね？こんなことも知れないの？言われたらぐさっときますよね。で、ちょっと恥ずかしかったり。何か、ね。天狗になって、何でも分かったつもり、知ったつもりになって、傲慢になると。だんだん人は威張ってきますし、人を見下すようになります。そして結果的に人を傷つけていきますね。傷つけられた人は悔しくってやり返してしまうことがありますね。そしてバトルが、争いがそこに生じてしまって、もう本当にひどいことになってしまう。でも悲しいことに、私たちは自分が天狗になってしまっているときに、そのことに気がつかないことが多いんです。鏡があればね、いいですね。皆さん今朝ちゃんと鏡見てきましたか？ね、歯磨くとき。ね、髪の毛整えるとき、鏡見ました？自分の顔、特に女の人一生懸命お化粧したかもしれません。鏡で自分の顔が見れて、おお、まずいまずい。お、鼻が天狗になってる。分かればいいですよね。でも残念ながら、私たちは自分が天狗になってしまっていくことに気がつかない。痛い経験をすれば分かるでしょうか。威張りんぼでね、人を見下していくときにもっと上の人がいたりするんですね、うん、俺こんなに知ってるよって言ってももっと知ってる人がいたりするんです。そしてやられちゃったりして、で天狗の鼻を折るって言うんですけどね、そういう経験すると、ああいけなかったって思うでしょうか。 案外そんなことないんですね。どうやったらソロモン王のように本当に謙遜に、自分は何も分かってない、自分を低くすることができるんでしょうか。ソロモンがそうやって自分を低くすることができたの、彼の力だとは私は思いません。やっぱ神様がそのようにソロモンをしてくれたんだと思います。私たちは今じゃあどうやったらソロモン王のようになれるんだろうか。天狗の花がわかる特別な鏡が手に入るでしょうか。ないですね。でも私たちはこうやって一緒に礼拝を守っていく中、イエス様の十字架の前に立つときに、神様の憐れみによって私たちは目を開かれて、あ、もしかしてと気がついていくことが与えられるんです。気づき、気がつくんですね。あれ、私たちは多分ね、子供の頃から教会に来てるお友達はイエス様のことは十字架よく知ってますよね。でも大人になって教会に来て聖書のことを聞いた人は、イエス様がただ黙って十字架にかけられて死んじゃっていくっていうのを見て、初めて聖書で知った時に、え？って思うでしょ。なんで？って。なんでこの人抵抗しないの？ね、自分十字架にかける人たちの方がよっぽど悪いのに。なんで、ね、それは違うって言って戦って抵抗しないんだろうか。おかしいよこれって思うかもしれない。でもなんだこれはって一生懸命考えていく中で、イエス様が黙って十字架にかけられていくのをじっとよく見ていくと、私たちはそこに実はいっぱい知識とか力を手にしていくのでは実は幸せになれないということに気がつかされていくのです。自分を高く高くしよう、みんな考えますよね。たくさんいっぱい知識を得て、そしてそれでたくさんお金も手にして、たくさん権力とか身分も手にして、高く高く上を目指していこうとしますよね。でもイエス様が十字架でやってるのは正反対でした。低く低く低く低く下ってくださったんです。それは一番どん底で、ああ僕なんかもうダメだ、私なんかダメだってぺしゃんこになっている人、え、俺できるんだぜ、天狗のようにこんなになっているとは違ってぺしゃんこになっちゃった人、その人のところにイエス様はぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん下っていく。そしてイエス様があの十字架で命を投げ出して、その全ての罪を許して、そして今日の新約聖書のペテロの言葉にもあるように、イエス様が高く高く上げてくれるんですね。それが分かってくると、何も俺こんなに知ってんだぜ、私こんなによく知ってんのよ、威張る必要がなくなっちゃうんです。そしてあれもないこれもないって思い煩うことがなくなっていって、もう全部イエス様にお任せできるようになったときに、実はすごく心が楽になるんですね。平安と言います。肩にね、ここにこうガチガチに力を込めてこんなになってやることがなくなっていくんです。そして神様に全部お任せして生きていくのが、ああこれ本当に幸せだなって心から思えるようにされるんですね。私たちはソロモンのように自分を低くするって本当に難しいですけども、でもその中で十字架の前に本当に立っていくときに、きっとそれが与えられます。どうかそのことを一緒に心に留めて、あ、イエス様が全部支えてくれるんだな、全部許してこう高く上げてくれるんだ、だから余計な心配はしないでいこう、そういうふうに 思うことができるでしょう。